1、十字架のメッセージ。1、学ぶという目的のために十字架について再び考えてみよう。以前はあなたがそこに恐ろしい意味合いを連想するかもしれないという理由から、私はこの話題に長くとどまらなかった。これまではそれが処罰の一形態ではないという点のみを強調した。しかし何事も否定文だけを用いて説明することができない。十字架刑には全く恐れのない肯定的解釈が成り立ち、したがって正しく理解されるなら、それが教える内容において全く柔軟なものとなものである。2、十字架刑は極端な例以上のものではない。その価値は他のあらゆる教育手段の場合と同様に、それがどのような種類の学びを容易にするかという点のみにある。それは誤解されることがあり得るし、実際に誤解されてきた。これは単に恐れるものは恐れを抱いて知覚しがちだからである。すでに述べたように、あなたはいつでも私に呼びかけて私の決断を共有し、それによりその決断を強めることができる。私はまた十字架刑とは一なる子に必要な最後の無益な旅であったと述べ、それを理解する者にとってはそれは恐れからの解放を表しているとも述べた。以前は私は復活だけを強調したが、十字架刑の目的およびそれが実際にどのようにして復活に至ったかについては明らかにせずにおいた。それでもそれはあなた自身の人生に確実に貢献することができ、あなたが恐れを抱かずにそれについて考えてみるなら、教師としてのあなた自身の役割を理解する助けとなるだろう。3、おそらくあなたは何十年もの間自分自身が十字架につけられているかのように反応してきたことだろう。これは分離した者たちの顕著な傾向であり、彼らは自分で自分に何を行ったのかを考えてみることを常に拒否する。遠いは怒りを意味し、怒りは猛攻撃にまで発展し、猛攻撃は恐れを促進する。十字架刑の真の意味は、何人かの神の子らから他の一人に対してなされた攻撃の見かけ上の激しさにある。そのようなことは当然不可能であり、不可能なこととして十分に理解されなければならない。さもなければ私は学びの手本として役に立てない。4、攻撃は究極的には肉体に対してのみなされ得る。一つの肉体がもう一つの肉体に猛攻を加えることや、それを破壊することさえ可能だということはほとんど疑いの余地はない。だが破壊そのものが不可能であるなら、破壊可能なものは何であれ実在するものではありえないことになる。したがって肉体が破壊されても起こることは正当化できない。それが正当化できると、あなたが信じている度合いに応じてあなたは虚偽の前提を受け入れているのであり、それを他人に対して教えている。十字架刑が教えるはずだったメッセージは、そもそもあなたが迫害されるなどということはありえないので、迫害の中にいかなる形の攻撃も知覚する必要はないということであった。怒りを持って応答するなら、あなたは自らを破壊されて得るものと同一しているに違いなく、したがって狂気の味方で自分を眺めていることになる。5、私があなたと同じであり、あなたも私と同じであるという点を私は明確にしたが、私たちの根本的対等性は共同の決断によってのみ実証される。あなたにはそう選ぶなら自分が迫害されたと知覚する自由がある。しかしそのように反応しようと選択するときに思い出すと良いことは、私は世界が裁く通りに迫害されたが、自分のためにこの評価を共有しなかったということである。そして私はそれを共有しなかったので、それを強化しなかった。したがって私は攻撃についての異なった解釈を差し出したのであり、この解釈を私はあなたと共有したいと思っている。あなたがそれを信じるなら、あなたは私がそれを教えるのを助けることになる。6、すでに述べた通り、人は自ら教える通りに学ぶのである。自らが迫害されたかのように応答するなら、あなたは迫害を教えている。このようなレッスンは、もし自らの救済を実現しようとするなら、神の子が教えたいと思うべきレッスンではない。むしろ自分自身の完全な免疫性というあなたの中にある真理を教えなさい。そしてそれは襲われることなどありえないと悟りなさい。自分でそれを守ろうとはしてはならない。そのようなことをするなら、それが襲われ得るものだと信じていることになる。あなたに求められているのは十字架につけられていることではない。それは私自身の教育的貢献の一部であった。あなたはただ間違って知覚してしまいたくなる誘惑がはるかに少ない状況で、私の手本に従うことと、そのような誘惑を怒りの誤った正当化として退けることが求められているだけである。正当化できないものが正当化される道理などありえない。それがあると信じてはならない。そしてそれがあると教えてはならない。 あなたは自分が信じていることを教えるということを常に覚えておきなさい。私と共に信じなさい。そうすれば私たちは教師として対等になる。7、あなたの復活とはあなたが再び目覚めることである。私は再生の手本であるが、再生そのものは単にあなたの心が自らの中にすでにあるものに気づくことに過ぎない。神ご自身がそれをそこに置いたので、それは永遠に真実である。私はそれを信じた。それゆえにそれを私にとっての真実として受け入れた。神の国の名において兄弟たちに私がそれを教えるのに手を貸してほしい。しかしまずそれがあなたにとって真実であると信じなさい。さもなければあなたは誤った教え方をすることになる。いわゆるゲッセマネの園での苦悩の間、私の兄弟たちは眠っていたが、私は自分が見捨てられたことになどありえないと思っていたので彼らに腹を立てることはできなかった。8、私の兄弟たちが一つの声だけを聞くという私の決断を共有しないとき、私は残念に思う。それが彼らを教師としても学ぶ者としても弱めるからである。だが彼らが真に自分自身や私を裏切ることはできず、私は依然として彼らの上に私の教会を立てなければならないと知っている。この点に関して選択の余地はない。なぜならあなただけが神の教会の土台となることができるからである。教会とは最大のある場所であり、最大の存在は教会を神聖にする。愛を喚起しないような教会には神が意図した目的にかなわない隠れた祭壇がある。私は神の教会をあなたの上に築かなければならない。なぜなら私を手本として受け入れる者たちは文字通り私の弟子たちだからである。弟子たちとは従う者たちのことであり、もし彼らが手本とする者があらゆる意味で彼らから苦痛を取り去ることを選んだのに、その彼に従わないとすれば彼らは賢明ではない。9、私はあなた方と私自身のために自我の判断によれば最も残虐な猛攻撃とされるものですら問題にならないと実証することを選択した。世界はこれらの事柄を判断するところによれば、そして神がそれらを知るところにとは違う見方によれば、私を裏切られ見捨てられ鞭打たれ傷つけられ、そして最後には殺された。これはひとえに他の者たちが私に投影したことによるのは明らかであった。私は誰をも傷つけたことなく多くの者を癒したからである。10、私たちは同じ体験をする必要はないが、それでも学ぶ者として対等である。あなたが私の体験から学び、それによって再び目覚めることができるとき、聖霊は喜ぶ。それがそれらの体験の唯一の目的であり、私が道であり真理であり命であると知覚され得る唯一の方法である。あなたが一つの声だけを聞くとき、あなたは決して犠牲を払うように求められはしない。それどころか他人の中の聖霊から聞くことができるようになることにより、あなたは彼らの体験から学ぶことができ、彼らの体験をあなた自身が直接経験することはなくてもそれらから得することができる。その理由は聖霊は一つであり、耳を傾ける者は誰でも必ず聖霊の道を全ての者に実証するように導かれるからである。11、あなたは迫害されてはいない。また私も迫害されなかった。あなたは私の体験を繰り返すよう求められているのではない。なぜなら私たちが共有している聖霊がそれを不要にするからである。しかし私の体験を建設的に用いるためには、それらをどう知覚するかにおいてあなたは依然として私の霊に模範なければならない。私とあなたの兄弟たちは正当化できないものを正当化することに絶えず携わっている。私が学んだがゆえに教えなければならない一つのレッスンは、聖霊の判断にそぐわないどのような知覚も正当化できないというものである。私はこれが真実だということを極端な事例で示すことを引き受けたが、その理由は単に怒りや猛攻撃に屈服してしまいたくなる誘惑がそれほど極端でない状況にいる者たちにとって、それが良き補助教材として役立つからであった。私は神の子の誰もが苦しむべきではないということを神と共に意思している。12、十字架刑は投影の象徴であるから分かち合うことはできない。しかし一なる子が自ら善一性を知ることを可能にするためには、神の子一人一人の再覚醒が必要であるから、復活は分かち合いの象徴となる。これのみが知識である。13、十字架刑のメッセージは次の通り明白である。愛だけを教えなさい。それがあなたの本性だからである。14、十字架刑についてこれ以外の解釈をするなら、あなたはそれをその本来の意図である平安への呼びかけとしてではなく、猛攻を加えるための武器として用いている。人たちはしばしばそれを誤解したが、その理由は他の誰もが誤解する理由と同じである。彼ら自身の不完全な愛により、彼らは投影しやすくなっていた。 また彼ら自身が恐れていたために神の報復の武器としての神の怒りというものを語った。また彼らは十字架についても全く怒りを持たずに語ることができなかった。なぜなら彼ら自身の罪悪の感覚が彼らを怒らせたからである。15、これらの新約聖書の上下が転倒した考え方のいくつかの例である。しかし本当はその福音は愛のメッセージ以外の何者でも伝でもない。人たちが罪悪感を感じていなかったなら彼らは平和にあらず剣を当然ために来たれりと私が語ったと引用することはなかったはずである。これは明らかに私が教えた全てのことの正反対である。また彼らが本当に私を理解していたならユダに対する私の反応をあのように描写しなかったはずである。私が裏切りを信じていたのではない限り私が汝は接吻を持って人の子を裏切るのかと言ったはずがない。私がそのようなことを信じていなかったということが十字架刑が伝えているメッセージの全てである。私がユダの上に呼び起こしたといわゆる処罰も同種の間違いであった。ユダは私の兄弟であり私自身と同じように一なる子の一部をなす神の子であった。罪の宣告は不可能だと実証する用意ができていた私が彼に罪を宣告しようとすることがあり得ただろうか。16、使徒たちの教えを読むときには当時はまだ彼らが完全に私に従う準備ができていなかったために後にわかるようになることがたくさんあると私自身が彼らに語ったことを思い出しなさい。私はあなたを一つの思考体験に向かって導いているがあなたはその思考体験の中にどのような恐れも入り込ませずにいてほしい。私が求めているのは殉教者ではなく教師である。誰も罪のゆえに罰されることはなく神の子は罪人ではない。どのような処罰の概念にも非難の投影が伴いそれにより非難は正当化できるという考えが強化される。その結果もたらされるのは非難についてのレッスンである。なぜならそれ全ての行いはその動機となっている信念を教えるからである。十字架刑は明らかに相互に対立する思考体系がもたらしたものであった。それは自我と神の子との間にある葛藤のように見えるものの完璧な象徴である。この葛藤は今も同じく実在するかに見えており、そのレッスンは当時と同じく今も習得されなければならないものである。17、私は感謝を必要とは してはいないがあなたは感謝する能力が弱くなっているのでそれを養う必要がある。さもなければあなたは神に感謝することができない。神はあなたからの謝意を必要とはしてはいないがあなた自身がそれを必要としている。あなたはありがたく思わない対象を愛することはできない。恐れが感謝を不可能とするからである。あなたが自分の本性を恐れているならそれをありがたく思うことはなく従ってそれを拒絶する。その結果あなたは拒絶を教えることになる。18、神の子らの力は常に今ここにある。なぜなら彼らは創造するものとして創造されたからである。お互いに対する彼らの影響力には限界がなくそれは共同の救済のために用いらなければならない。各人があらゆる形の拒絶が無意味だと教えることを学ばなければならない。分離とは拒絶の概念である。あなたはそれを教える限りそれを信じる。これは神の考え方とは異なる。神を再び知るようになりたいならあなたも神のように考えなければならない。19、聖霊とは父なる神と分離した神の子らとの間のコミュニケーションの絆だと思い出しなさい。聖霊の声に耳を傾けならあなたには自分が気づけることも気づけられることもありえないと分かり、また多くの者がこのことを自分で聞くことができるようになるための助けとしてあなたからの祝福を必要としていることが分かるだろう。あなたは彼らの中にこの必要だけを知覚し、それ以外のものには応答しないとき、あなたは私から学んだことになり、私と同じく熱を持って自らの学びを分かち合おうとするだろう。